渡辺夫婦の二人ごとは、結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしをゆるくお話しする番組です。鍋友の皆さん、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、夫婦対談としては2022年一発目の放送となります。
22年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。昨年は大変お世話になりました。
なりました。
なんか新年のなんか挨拶、もうちょっとなんか長いやつないんかな。なんか
長いやつい
や、なんかお世話になりました、本年もよろしくお願いします、まあ、それぐらいか
もう十分長いねんけど、それも
いや、なんかもうちょっと気の利いたなんか挨拶冒頭ないかなと思ってんけど、よろしくお願いします以外言いようなかった。
まあそうやな、まあなんて言おうかな、
お願いいたしますまあこうしてね、いつも聞いていただいて、まあコメントとかね、いいねもいただいて、まあ、僕たちもね、あの楽しく続けることができてます、
うん、
はい、まあ今年もね、変わらず何ご支援賜りますようお願い申し上げます。
ご指導
ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。
なんか定型部あるよな、そういうの、まあ本日はね、2022年1月4日ということで、もう僕らはね、あの両家実家にまあ、ご挨拶というかも済ませて、まあ、今日は特に予定がなく、普段通りジムに行ってみたいな
ですね、
まあ、そういう、 こう調整日やな、
うん、
くっちゃねくっちゃねしてますから、うん、まあ、ジム行って体動かしたりして、まあ、今日はちょっとお酒も控えてみたいな、
そうですね、
その休憩日でございますが、うん、まあ、鍋友のね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ご挨拶もね、いただければなって思ったりもしますし、まあ、どうやってね正月過ごしてますとか、何かこういうことね今してますみたいな話があれば、またコメント欄も活用して、気軽に交流していきましょう。
よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、で、まあいつも通りね、レター読ませてもらいつつ、まあ、今回のねタイトルにもしてる、男が結婚決めるタイミングはっていうテーマにも掘り下げていきたいと思います。
はい、
はい、渡辺夫婦の二人ごとは、もう年末年始もね変わらず、スケジュールも変わらず通常運転でございますめちゃくちゃ大当たりしてる、はい、
そうでございます。
そうでございますね。はい、じゃあ、ね、いつも通りね行きましょう。まあ、レターね複数読ませてもらいます。放送の説明欄もねぜひチェックしてください。じゃあまずメッセージかな。
はい、
はい、匿名の方です。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。おなら事情、私も気になっていました。あ、おならの話しましたね、この前放送で、
私は大君が一人の時かな。
あ、そうやね、一人で喋った時はね、うん、カップルのおなら事情っていう回ですね。私は結婚12年、小学生2人、子育て中の30代主婦ですが、旦那の前ではおならしません、笑い。付き合ってからずっと自主的に我慢生活です。ちなみに旦那の前では着替えもしないし、授乳でさえも恥ずかしくて背中を向けていました。なんかめちゃくちゃなんか可愛い
っていう顔持ち
そのおかげか、まだ恥じらいがあるのでカップル感を失わずラブラブです。おなら我慢生活はお腹痛くなるのでおすすめはしませんが、長い夫婦生活の中である程度の恥じらいは必要かもしれません。長々と失礼しました。
ありがとうございます。
いや、このさ、おなら事情の話さ、回なんかワイ一人で喋ってさ、
う
ん、その後ユミが聞いてさ、なんかちょっと
そうや、クレームを入れた
妻からクレーム入ってんけど、
大君にクレームを入れた、
そんなことないでみたいなクレーム入ってんけど、
そうや、なんかちょっと
弁明して
聞き直してないから、ちょっとうろ覚えちゃう、
ワイのニュアンスが間違ってたんかもしれんな。
そうそう、
なんか伝え方とか言い方が、
そう、確かレターでおならができませんっていう感じのレターをいただいてて、それに対して大君が、まあでもね、もう長いこと夫婦でいると、もう自然とおならは出ちゃうもんやし、なんかしょうがないんですよみたいな、おならはしょうがないからすかしていきましょうみたいな感じの回答やった気すんねんけど、え、ちょっと待ってと思ってワイは大君の前で自主的に自然でも我慢せずにしたことはないよと思って、したことないねん。プッて出ちゃったことは多分 1,2 回あるけど、もうなんか止められへんやつな
止められへんやつってなん
ちっちゃいやつは、
まあ、突然のね来るやつとかもあるからな。
そうそうそう まああったけど、あ出そうってこう事前に分かったやつはもうちゃんと止めてるし我慢してるからさ、
なんかいやいやそれは分かって
る、ね、違うね。でもなんかあれだけ聞いたらさ、あまあもう長いこと夫婦になってきたから
プープーしますよみたいな、
うん、まあなんか前よりは恥じらいはなくなりましたみたいな感じで聞こえたんよ。
あ
違う、それは違う、ワイワイしてない。
あ、いやまあ我慢はしてる、そんなプープーはしてないからな普段。
でもさ、いやだからそうやね、まあ私も着替えは大くんの方に大っぴらにやったことないし、
うん、
必ずあっち向いてあっち向いてって
言
うし、
あっち向いてって言われんな。
そうそうそう、やしおならもしてへんからさ、そのなんかカップル感が失われへんっていうのはすっごい賛成かな。やっぱなんかこういう取り組み、
さあな。
たださ、なんかこれ新年一発目からこんなおならの話掘り下げていいんかなって思うねんけどこの前めっちゃおもろいことあってさ、
なんやねそれ。
てかなんかな、私さちょっと便秘がちやんか。
ああ。
なんか便秘がちの時ってすごいおなら増えんのよ。
ああそうね、ガスたまんねや。
え、そう多分な。でえほんまになんかな、一日これプロテイン飲んでるからか分からへんねんけど、なんか前よりめっちゃ増えてさ最近。もうだから朝さこうバイバイバイバイとか言ってないけどヨガしてお互い別の部屋に行くやんか。なんか瞑想してたらもうプープープープー出んのよ。
めちゃくちゃ煩悩、まあ、煩悩って言っていいか知らんけど。あそうな、瞑想中。そうそう、めちゃくちゃ聞いてるやん。
そうだからなんか私はちょっと待って、もう話散らかってんねんけどさ。
散らかってる、なんかこれだけ聞いたらさ、やっぱ由美さんプープーしますやんって。
違う、
ね、
違う、
ね、
だから
あ
のする時は大君と別の部屋にいる時に思いっきりする。
思いっきりってなんだ。
思いっきりしてんねん。
いや、まあ、まあ結局ね、出るもんは出るけど相手の前でするんですかしないんですかっていう話やから。
そう、うん、ほんでただなんか一番困ってんのがやっぱあの眠る前とかやって、でなんかな、あのこう私だけかもしれへんねんけど、うん、おトイレ行ってこうショーを出した後にさ、うん、なんかショーを出した後多分 2,3 分後ぐらいにおならが出そうになんねん。
あ
なんか分からんけどなんでかは、
はいはい、
だからさ、てかもう今やから白状するけどさ、あの夜中とか寝る前にさ、うん、大君にトイレ今行くんって行って行って、もう先行ってって言ってさ、大君がいやいや先行ってって言ってさ、大体我が行くやんか。じゃああれは後にしてほしいねん私を。
草ないやろ。
違うね
ん、草ないやん。
もうそれがあるかもしらんから、でも来るかどうかその時点で分からへんけど、
あ
とやったらもうあのトイレに置き去りにして帰れるやんか。
まあその後だってすぐワイドをしてトイレ行くから。
いやそうやで、まあ、たまにあったけどそういう時も。
いやでもそれ匂い分からんて。
いや違うね違うね。
何違うね。
まあだから一つあのもう一個クレーム入れると、あのもう寝る前のトイレはできるだけ最初に行ってほしいっていう。
何やねんそれ。
クレームが一つと、でもこの前いよいよ事件が起こってさ。
何やのそれ。
夜中にトイレ行ってんやんか。夜中のもうお互い寝てて、あトイレ行こうと思ってトイレ行って、で手洗って布団潜って、たら大君ももそって起きてトイレ行きはってやんか、うん、ああトイレ行ったと思って、でそしたらちょうど 1,2 分後ぐらいやって、わりがあおなら出そうと思って、でもなんかさ、ちょ大丈夫しんねんからこんな話で。
すごいな、もう冒頭明けましておめでとうございますとだけ改めて挨拶して、
やめといた方がいいちょっと。
全然もう今日のテーマへこ機会やんけみたいな。
あの
へこ機会やんけってなるよな。
あのさ、すごい匂いそうやなっていうおならとさ、これはセーフっていうおならって出す前から分かるくない？
まあ、あやばい、まあ、それが当たってんのか分からんけど、
う
ん、
そうそう、
その予感はある。確かに、
うん、そうやろ、
うん、
でまあ大根トイレ行って私はもう和室の寝室で寝てるけど、これは絶対大丈夫な方やと思って、うん、プッて寝室やけど。プッて出してやんか、うん、でパタパタってしてさ。
布団の中から出したってこと？
いや布団はめくってる。
あめくって、あ
めくってお尻だけ出して。プッてしてお
っさんみたい。なんかこうあぐらかいてさ座ってるおっさんがさ、おならするときにこうやって 片方のお尻浮かしてプッてするみたいな感じやな。なんかおっさんやんもうそれ。
まあなんかそのパタパタッてして、あこれ多分大丈夫やったかなと思って大君の帰りを待ってて、ほんならすぐ帰ってきてさ大君。でもあの出した方向じゃない方に大君は本来戻るはずやってん。やのになんかその日に限って上の毛布が多分ぐちゃぐちゃやったぽくって、
あ反対側回り込んでねちょっと直したりとか。
そうそうそう、ほんでそこには行かへんはずやったのに私がちょうどおならをしてお
ならが置き去りにされた空間にワイが突入してったの。そう地雷やんそれ。
しかもしゃがんで、しゃがんでもうこれ布団毛布とか言ってこうお母さんみたいに直してくれてんけどさ、もうそのスポットワイがさっきプッてして置き去りにした場所やってさてかさ覚えてない、なんかちょうど一昨日か昨日ぐらいの話ないけど。
あいやでもそれ直したのはなんか覚えてる。
しかも直した時に私がちょっと笑った、なんかどうしたみたいな感じで聞いてたけどそれは覚えてない。
あいや言ってたかも。
えせやろ、
うん、
いやでもなんもないって言ってんけどさ、もう大君は多分私のおならをダイレクトに吸ってたの
まあでもそれ匂いないタイプでよかったんじゃん。
ないタイプやったんかな、気づいてないということは。
まあ多分、うん、多分まあそんな鼻別にいいわけでもないし、うん、それは気づかなかったわ。
そうっていうことがまあ前あって、もうめっちゃ面白くて一人で
やだそれは知らんかってんけど、知らずに置き去りにされた塊吸ってたんかい。
吸ってた吸ってた。
えどれぐらいこう滞留すんのかな、その
おなら
おならおなら、なんかその見えへんけどさ、やっぱこう塊として空間に漂うのかな、それでももう割とサーってな
る
のかな。
えサーってなっても薄まるだけでおるやん。
まあおるな、
おるおる。
そうですか気をつけて
気をつけて、
反対に回り込むかもしれんからもっと隅の方に置き去りするか。
いやそれだからトイレはやっぱ後で行ってほしいわ。じゃあ私が後で行かせてほしいです。
それ聞いてもなおもうなんか後に行きたいなと。
いやいや、
できるだけ後にトイレ行きたい。
それは鬼
寒いし。あそうですか。まあだから結局結局なんなんこれ結局なんなん、何の話なこれ。
まあだからあの私も我慢してんでっていうクレームや
我慢してんでっていうクレーム入れた後にさ、おならしたエピソード入ったからさ、これ聞いてる人からしたらユミさんもするんですねみたいな。
違う違う
違う、
本人の前ではせえへん。
あせえへんな、
絶対せえへん。
本人の前でしません。
そう、
ま
あ、せえな。本人が戻ってくる空間でも臭くない方しか出さへん。
あ
っていう、
いやいいんじゃない、恥じらいな。ワイもあのパン1で夏場もうろちょろしたりとかせえへんようにしてるけど。
大君絶対せえへんな、そういうこと。
ちゃんと服は着るよ、ま、前で着替えるぐらいはするけど。
でもなんか着替えてる時もあっち向いてとか言って言わへん。
まあさっと着替える、
うん、
うん、かな。はい、
まあ今後もこれは続けていきましょう
ですね。
で、
はい、ほんで、次のレターですね。一応これが本題というかタイトルにしてたんですけど、読み上げますね。結婚の話です。こんにちは、くるみと申します。こんにちは。最近悩んでいることを聞いていただきたくてレターを送ります。男性が結婚を決めるタイミングについてです。私には付き合ってもうすぐ2年、そのうち1年以上同棲している彼氏がいます。付き合って2年、1年以上同棲、はい。私と彼は同い年で来年30歳になります。ここ最近親友がプロポーズされたことなどもあり、かなり結婚に対する焦りが出てきてしまい、一人でモヤモヤと考えることが増えました。彼に結婚の話題を振ると、結婚したい気持ちはあるけどまだ自分は責任を持てないというニュアンスの返事が返ってきます。彼は去年フリーランスになったばかりで、私の方が金銭的な余裕があるのは事実です。ただ2人の収入を合わせると生活に困る金額ではありません。よく1年以内に結婚しないなら別れると言ってみたり、ゼクシーを部屋に置いてみたりするといいなんて意見もありますが、男性がこの人と結婚したいと思うタイミングとはどのような場面なのでしょうか。彼に負担にならないけど決意を固めてもらえるような伝え方があれば皆さんのアドバイスが聞きたいです。
くるみさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだね、
うん、
来年30で親友がプロポーズされたってなると私も焦りそうやなって思って聞いてたな。
そうやな、くるみさんと場合同い年かな。じゃあ彼氏さんとも同い年か。 Y
は、あ Y もそうやわ。
そうやな、30ね、 付き合って2年1年以上同棲、
うん、
まあ結婚は意識しちゃうよね。
うん、するするする。もうどうせ1年以上してるんでしょ。
うんね、じゃあどうするっていう話にはなるよね。
なりますよ。
彼氏さんはいつ結婚、そもそも結婚したいとかもどうなんやろね。したい気持ちはあるけど、まあってことはやっぱあんねやろな。
うん、
でも踏ん切りがつかないって感じかな。
フリーランスになったばかり。
いやでもこれほとんどの男性そうやと思うわ。
怖い
怖い。なんか女性の方がこういう決断力あるくない？往々にして、
決断力なんかなこれって。
ああ違う、
決断力があるっていうより、あの焦りがあるっていう。
ああそっちがあるからこそ行動に移してるってことか。ああまあまあ、それはまあ焦り度合いで言うとやっぱ女性の方がね意識することは多いからな。
そうそうそうそう。
まあ、男性はその点あんまり年齢的にどうっていうのもそんなないし、
うん、
先延ばしにしがちなんかもな。
うん、
うん、まあね結婚、ただやっぱりその焦りというかリミットを意識してるのはやっぱ女性の方やからこそ、女性が主導権握った方がうまく結婚できると思うよね、
うん、
なんかくるみさんに限らず。だからね、1年以内に結婚しないなら別れるって場合結構ありやと思う。
え？マジ？
うん。
あ、そうなん？
ただこれはいきなり言うとプレッシャーになる可能性あるから、
うんうん、
あのそれまでに結婚どうするみたいな話したりとか、なんかこう不安点があったら解消する努力もした方がいいと思うんだけど、もう1年以内に結婚しないなら別れるとか、もういつ結婚するんですか、もうしますよみたいな風にあの主導権握っちゃうのは結構ありやなって思う。
え、なんかさ、
男性としては
1年以内に結婚しないなら別れるってさ、もし私が男性でそれを彼女に言われたとしたら、うん、じゃあもうそんなん言うなら知らんしってなりそうやなって思ってんけど、意外とそうでもないの。
なんか関係浅いよとか、うん、結婚する気全くない人に対してやったら、
あ、なるほど、
あ、じゃあもういいわってなるかもしれんけど、うん、結婚したいよとか、
うん、
いつかしたいよ、あるいはもう好きですよとか、別れたくないよっていう気持ちがあったら、なんていうかな、1年以内結婚しないなら別れるっていうか、まあ私も結婚したいと、で、まあ、年齢とかも考えてるとか子供のことも考えてるみたいな、でもうそろそろ2人の関係もいいと思うし、あの将来の話もしてきたし、あの結婚もしたい、どうするんですかとってなって、もう年内に結婚が難しいようやったら私も自分の人生ねしっかり考えたいから、もう別れたりっていうのも考えますよっていうことを言われたら、もうええわっていうよりは、なんか、あ、そんなにそんな考えてたんやみたいな。
あ、もうまずそれすら気づいてないってこと。あ、そ
うそう、うん、あら、お前もしっかり、ね、ほんまどうしようみたいな、
うん、
いよいよ考えなんだってようやく火つくみたいな。
あ、なるほど。じゃあ関係が深かったらこの一言は意外とありなんじゃないかということですね。
まあ深いとか、ちゃんと結婚の話をねしてする意思があるのであれば、なんか女性がもう1年以内、1年以内か分からんけど、もう私は結婚したいんですと、そのプロポーズ待ちとかさ、なんかほんま相手が言ってくれるの待つだけやったら、もう時間ばっかり過ぎていくことって結構あると思うよ、
うん、
なんか友達の例とかでもさ、うんうん、やっぱ女性ってこうプロポーズ待ちの人多いと思うけどさ、うん、ほんまにただ待ってるだけやったらさ、今年もなかった今年もなかったって結構言ってる人多いなと思って、
うんうんうん、
でも男性あんまり火つくというか、なんかよしってこうスイッチ入るの結構遅い気するな、やっぱり。
なんかさ、いやそうだよね、あの今年もなかった今年もなかったマジで思い当たんねんけどさやっぱりこう男性がプロポーズするときってさ、これ何回も多分話してるけど、サプライズはないんよね基本。
ないんちゃうかな、
やっぱり。やっぱりやってやっぱりあの2人で結婚の話をそれ相応に詰めてて、でもするお互いする、でも決まってもうなんか最後の儀式みたいな、
そう、まあセレモニー確認、
そう、
まあ、彼女がそれプロポーズしたら喜んでくれるからやるとかね。
そうそうそう、もう喜んで受けてくれるの分かってるからやるっていうので、なんか、うん、あのもうすぐクリスマスやから、私の誕生日やから、でも
今回あるかなっていうのはね、大体ないと思う。
大体ないな、
大体ないと思う。
それはほんまに周り見ててもそう思う。
街の姿勢やとなかなか、うん、そんなに男性考えてないことの方が多いと思うな。
でさ、なんか私このレターいただいた時にさ、うん、どうしようかなと思って、
うん、
その1年以内に別れるって言ってみたりとか、ゼクシー置いてみたりとかしてもいいねんけど、なんかもし私がくるみさん でかつもうマジで早急に結婚したいって思うんやったら、
うん、
多分私からプロポーズまがいなこと言うかも。
まあ全然ありじゃない
って思った、
うん、
で特にさ、なんかこの彼氏さんってやっぱり収入でさ、すごいなんて言うんやろ、うん、こうやっぱ結婚って男性からしたらすごい怖いことなんかなっていう気がしててさ、
うん、
もう一大事やん、
まあ、
自分が養っていかなきゃとか少なからず思うしさ、この時代でも。
まあね、共働きとはいえ自分がしっかりせなとかやっぱ思っちゃうかもね。
そう、うん、で多分そうやって思ってるからこそのこの一言やと思うね、うん、まだ責任を持ってない、
うん、
って言ってるんやったら、私やったらフリーランスでこのまま頑張ってもらってもいいけど、もうお金のことは私がしっかり稼ぐからもう心配すんなって、
うん、
それでも一緒にいたいやって言うかな。
まあそうよね、その彼の論理で言うと、もうそれによってなんていうの、もうお金の心配とかね、責任持たんでいいよって話やんな。責任なんて2人で担っていくものであって、
う
ん、
あ、そうそうそう、
あなたが別に自分の仕事を頑張ってくれたらいいだけでね。で、結婚のことについて思うとね、やっぱ収入ないとか生活不安定な人ほど結婚した方が安定するとは思うよね。
あー、それ大君前言ってたよね。いや、なんか面白いよね。実際そうやもん、それ
結婚したらさ、家賃半々でできるでしょ、
うん、
一人暮らし言うたかって結局何万円とかするやん、
うん、
で二人暮らしになったから家賃2倍ならへんやん別に、
うん、
で光熱費もさ、一人で使うより二人で使った方が節約なるやん。食費もそうやしさ、生活用品も全部そうやん、うん、だから生活費は二人で暮らした方が絶対一人当たりの金額は安くなるし、あと配偶者控除とかさ、まあ控除の範囲内じゃなくても収入がだからダブルでなったら収入2倍になるわけでさ、え、だからまあ生活不安であれば絶対結婚した方が金額的にもより生活しやすくなるし、彼氏も自分一人フリーランスでなんとか頑張っていこうってなるとさ、フリーランスってやっぱ収入安定せえへん時期もあってさ、苦しい時期もあるかもしれんけど、安定せえへん時期はその彼女というか、まあ奥さんの収入頼って生活して、自分が調子いい時はそれでしっかり稼いでっていう風に、まあ、バランスも取れるしさ、よりいいと思うねんけどな。
じゃあその話をしましょう。
まあ冷静に考えたら絶対そうなんよ。まあそれで結婚すんのかどうかはお二人の問題やから、そもそも結婚の相性とかね、いろいろあると思うからそれは別問題やねんけど、生活コストで考えたら生活ね、その結婚した方が安いしとか思うけどね。
面白い着眼点ですねそれは。でもまあ確かにそうやな、
うん、
結婚したら配偶者控除使えるからって言って。
いやそうよ。そうよ、
フリーランスやったら使った方がいいから。
そうよ、あなたもう今所得全然ないねんから私の扶養に入りなさい
って。あーすげ
え、社会保険も払わんでええから。
あーすごいなそれ。へー。
知らんけどさ、
まあ、確かに
それで彼のプライド的なところがどうなのか知らんけど。まあでもそうやし、で結婚したいのであればやっぱ待つよりも、もう大丈夫やからって言って、
そうやな、
私は結婚したいねんって言って主導権握っちゃう方がなんかパパッと結婚するんかなって思う。
そうですね、
うん、特にやっぱ男性は腰が重い人が多いし、
うん、
あんまりこう焦りがない人の方がどっちかというと多いから、うん、とは思うけどね。
なんかいけそうな気がしてきた。
いけそうな気してきた、
うん、
うん、まあそういうね話をしっかりゼクシー置いてもねあんま響かんと思う。
いやそれはね私もそう思うな。
ゼクシーはだってゼクシー置いてある意図がわからんやん。わからんもん、
うん、
ゼクシーすれしれっと置いてたら逆効果になる可能性もあるし、
うん、
なんか怖いなそれは。だから普通に話す方がいいと思うけどね。普通に話して、でもう今年できれば結婚したいんですっていう、ね
うん、
ことかな、はい、
頑張ってください。
頑張ってください、応援しております。はい、というわけで、冒頭はなんか おならのへこきの話だったけど、
へこきってやめてよ言い方
まあ結婚の話なんかもねしました。まあ引き続きあのレター募集しています。ご相談であったり僕たちへの質問、まあ恋愛関係のこと、夫婦の関係のこと、まああるいはこう学校のこととかお仕事のこととか生活のこと、お金のこと、まあいろんなねテーマで取り扱ってお話ししているので、まあ気軽にねレター送ってください。はい、というわけで2022年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。おな